聖書と福音の時間です。空飛ぶ車という言葉が一人歩きしています。正式名称は Electric Vertical Takeoff and Landing で、日本語では電動垂直離発着型無操縦者航空機といい、れっきとした航空機なのです。車のようなタイヤもないし、少し大きめのドローンという方が近いでしょう。同じように進化という言葉も事実でない名称なのに一人歩きしています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日おかしなニュースを聞きました。漢字文化圏以外の国にいる若者たちの間で、漢字を体に入れ墨として彫り込むのが流行っているっていうんですね。その中でも特に人気の漢字が、なんと汁なのです。味噌汁の汁、粕汁の汁、墨汁の汁、三水辺に数字の汁と書いて汁です。どうして汁の文字が人気なんでしょう。十字架から光が放たれているようなイメージであるからだって言うんですね。確かにそうも見えなくはないのですが、でも汁の意味を知る日本人が見たら、随分滑稽なタトゥーに見えてしまいますよね。自分の勝手なイメージで誤解していると、とても残念な結果に終わることがあるんですね。ところで、多くの日本人は聖書について誤解しています。聖書は宗教の戒律の本だとか、あるいは西洋の道徳の本だとか、外国の格言程度に考えておられる方が案外多いですね。しかし聖書は人間の哲学でも格言でもなく、あなたをお作りになられた神の言葉なのです。神が人を通して書かしめたメッセージ、聖書を通して私たちは創造主なる神を正確に理解することができるのです。今日は神とはどのような方であられるのかを語っている箇所からご一緒に考えてみましょう。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神とはあなたに命を得させたいと願われている方です。今から5年ほど前に女優のキキキリンさんが癌で亡くなられました。亡くなる前、とても前向きに治療に取り組んでおられた方で、その姿勢に多くの方々が勇気をもらっていたのです。彼女が前向きに治療に取り組むことができたのには一つきっかけがあったそうです。2004年、彼女は定期検診で乳がんが見つかり、そして手術を進められます。しかしその時ちょうどタイのプーケットで映画のロケを撮影することになっていました。ところがドクターによると、そんな悠長なことを言ってる場合ではないというふうに言うのです。彼女はやむを得ずロケをキャンセルしたんですね。そしていよいよ手術に臨もうとしていたその時、とんでもないニュースが入ってくるのです。スマトラ沖を震源地とするマグニチュード 9.3 の超大型地震が起きたんです。凄まじい津波がスマトラの周辺の島々に及びました。そしてタイではプーケット島が大きな被害を受けたのです。もし彼女たちがそのままロケに出ていたら、この津波の被害をもろに被っていたことでしょう。つまり生きて助かる可能性が少なかったのです。自分は死んでいてもおかしくなかったのに、乳がんの手術のおかげで命拾いしました。その時何が起こるかわからないこの世界の中で、何者か大きな力が自分を生かしてくださったに違いないと 考えるようになられたのです。大きな力が自分を生かしてくださっているなら、この手術を乗り越えることもできるに違いないと考えられたんですね。あなたにも今まで九死に一生を得るような経験があったのではないでしょうか。今生きているということは、自分の力で生きてきたということ以上に、あなたを作られた大きな存在である神様に生かされてきたということではないでしょうか。神はそのあなたに、今持っている死につつある命ではなく、永遠の命を得させたいと願っておられる方なのだと聖書は語るのです。第二に、神は私たちの罪を解決してくださった方だということです。罪とは、神によって生かされていることを忘れ、いや、神の存在そのものを忘れて、神などいないという人生観で生きることです。自分の力で自分を生かそうとすることです。以前、私はアドレナリンという映画を見ました。マフィアのボスに狙われている一人の男が、眠ってる間に毒物を注射されてしまうのです。その毒物は体からアドレナリンが一切出なくなる薬物で、これを外から取り入れないと1時間以内に死んでしまうという薬物なんです。そこで彼はアドレナリンを含む薬物を乱暴な方法で病院から強奪し、しかも規定量を上回る量を摂取したために猛烈に興奮しまくり、恐れ知らずになり、怖いもの知らずの無茶苦茶な行動に走って敵を追跡していくという、まあ、そういう映画なんですね。リスナーの皆さんには全くお勧めしません。とにかく下品で乱暴で破滅的な映画です。しかし私はそれを友人たちと見ながら、これこそ神から離れた人間の姿そのものではないかと思っていました。生きるためには違法なことをしてでも誰かから奪い取らなければならないという人生観です。その結果、ますます破滅的に落ちていくのです。そこには常に死に対する恐怖があります。死なずに済ますために、生きるために手段を選ばないのです。見ていてほとほと疲れました。必死に生きているというのはわかるのですが、まるで喜劇のような悲劇であったからです。人は生きているのではありません。創造主なる神に生かされているのです。そして主人公がマフィアに毒を盛られたように、人間の体の中には罪という猛毒が宿っています。この神から離れた罪という猛毒のせいで、人は死ぬものになり果ててしまったというのです。第三に、神は罪人を愛する神です。愛するがゆえに、罪人が自分で解決できない罪と死の問題を人に代わって解決してくださいました。神はその一人子イエス・キリストをこの世に遣わし、この世が十字架につけたイエス・キリストをあなたの身代わりにして、裁いてくださったのです。どんな罪も償いなしに許しはありえません。しかし人間には償う能力がないのです。そこでキリストがあなたの代わりにあなたの罪の償いを自分の命をもってしてくださったんです。それがキリストの十字架の意味です。しかもキリストは死んでそのままではなく、死後3日目に復活なさいました。キリストは蘇られたのです。今も生きておられる救い主です。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。